雪渡り。宮沢賢治。その一、小狐の紺三郎。雪がすっかり凍って、大理石よりも硬くなり、空も冷たい滑らかな青い石の板でできているらしいのです。片雪かんこ、しみ雪しんこ。お日様が、真っ白に燃えて、百合の匂いをまき散らし、また雪をギラギラ照らしました。木なんか、みんなザラメをかけたように、霜でピカピカしています。片雪かんこ、しみ雪しんこ。素人かんことは、小さな雪靴を履いて、キックキックキック、野原に出ました。こんな面白い日が、またとあるでしょうか。いつもは歩けない木々の畑の中でも、すすきでいっぱいだった野原の上でも、好きな方へ、どこまででも行けるのです。平らなことは、まるで一枚の板です。そしてそれが、たくさんの小さな小さな鏡のようにキラキラキラキラ光るのです。片雪かんこ、しみ雪しんこ。二人は森の近くまで来ました。大きな柏の木は、枝もうずまるくらい、立派な透き通ったつららを下げて、重そうに体を曲げておりました。片雪かんこ、しみ雪しんこ。狐の子は、嫁い欲しい、欲しい。二人は森へ向いて高く叫びました。しばらくシーンとしましたので、二人はもう一度叫ぼうとして息を飲み込んだとき、森の中から、しみゆきしんしん、かたゆきかんかん。と言いながら、きしりきしり雪を踏んで、白いきつめの子が出てきました。四郎は、少しぎょっとして、かんこを後ろにかばって、しっかり足を踏ん張って叫びました。きつねこんこん白きつね、お嫁欲しけりゃ。取ってやろよ。すると狐が、まだまるで小さいくせに、銀の針のようなおひげを、ピンと一つひねって言いました。四郎はしんこ、かんこはかんこ、おらはお嫁はいらないよ。四郎が笑って言いました。狐こんこん、狐の子、お嫁がいらなきゃ持ちやろか。すると狐の子も、頭を二つ三つ振って、面白そうに言いました。四郎はしんこ、かんこはかんこ、きびの団子を俺やろか。かんこも、あんまり面白いので、四郎の後ろに隠れたまま、そっと歌いました。きつねこんこんきつねの子、きつねの団子はうさのくそ。すると、小狐つねこんざぶろうが、笑って言いました。いいえ、決してそんなことはありません。あなた方のような立派なお方が、うさぎの茶色の団子なんか召し上がるもんですか。私らは、全体、今まで人を騙すなんて、あんまり無実の罪を着せられていたのです。四郎が驚いて尋ねました。そいじゃ、狐が人を騙すなんて嘘かしら。紺三郎が熱心に言いました。嘘ですとも。けだし最もひどい嘘です。騙されたという人は、大抵お酒に酔ったり、臆病でくるくるしたりした人です。面白いですよ。ジンベエさんがこの前、月夜の晩、私たちのお家の前に座って、一晩浄瑠璃をやりましたよ。私らは、みんな出てみたのです。四郎が叫びました。ジンベエさんなら浄瑠璃じゃないや。きっと何は節だぜ。小狐紺三郎は、なるほどという顔をして、ええ、そうかもしれません。とにかくお団子をお上がりなさい。私の差し上げるのは、ちゃんと私が畑を作って、撒いて、草を取って、刈って、叩いて、粉にして、練って、蒸して、お砂糖をかけたのです。いかがですか。一皿差し上げましょう。と言いました。と、四郎が笑って、紺三郎さん、僕らは、ちょうど今ね、お餅を食べてきたんだから、お腹が減らないんだよ。この次にお呼ばれしようか。小狐の紺三郎が、嬉しがって、短い腕をバタバタして言いました。そうですか。そんなら、今度厳冬会の時差し上げましょう。厳冬会には、きっといらっしゃい。この次の雪の凍った月夜の晩です。8時から始めますから、入場券をあげておきましょう。何枚あげましょうか。そんなら5枚をくれ。と、四郎が言いました。5枚ですか。あなた方が2枚に、あとの3枚はどなたですか。と、紺三郎が言いました。 兄さんたちだ。と、四郎が答えますと、兄さんたちは11歳以下ですか。と、紺三郎がまた尋ねました。いや、ちい兄さんは、4年生だからね、8つの4つで12歳。と、四郎が言いました。すると紺三郎は、もっともらしくまたおひげを一つひねって言いました。それでは残念ですが、兄さんたちはお断りです。あなた方だけいらっしゃい。特別席を取っておきますから。面白いんですよ。幻灯は、第一がお酒を飲むべからず。これは、あなたの村の大門さんと政策さんがお酒を飲んで、とうとう目がくらんで、野原にある、へんてこなおまんじゅうやおそばを食べようとしたところです。私も写真の中に写っています。第二が、罠に注意せよ。これは、私どもの昆兵衛が、野原で罠にかかったのを描いたのです。絵です。写真ではありません。第三が、火を軽蔑すべからず。これは、私どもの昆助が、あなたのお家へ行って、尻尾を焼いた景色です。ぜひおいでください。二人は喜んでうなずきました。狐は、おかしそうに口を曲げて、キックキックトントンキックキックトントンと足踏みを始めて、尻尾と頭を振ってしばらく考えていましたが、やっと思いついたらしく、両手を振って、調子を取りながら歌い始めました。しみゆきしんこ、かたゆきかんこ、野原のまんじゅうはポッポッポ。よってひょろひょろ大門が、去年、38、食べた。しみゆきしんこ、かたゆきかんこ、野原のおそばはほっほっほ。よってひょろひょろ製作が、去年13杯食べた。四郎もかんこも、すっかり釣り込まれて、もう、狐と一緒に踊っています。キック、キック、トントン。キック、キック、トントン。キック、キック、キック、キック、トントントン。四郎が歌いました。狐コンコン、狐の子、去年、狐のコンベイが、左の足を穴に入れ、コンコンバタバタ、コンコンコン。カンコが歌いました。キツネコンコンキツネの子、去年キツネのコンスケが、焼いた魚をトロとして、お尻に火がつきキャンキャンキャン。キック、キック、トントン。キック、キック、トントン。キック、キック、キック、キック、トントントン。そして、三人は、踊りながらだんだん林の中に入っていきました。赤い風呂細工のホオノキの目が、風に吹かれて、ピッカリピッカリと光り、林の中の雪には、藍色の木の影が一面網になって落ちて、日光の当たるところには、銀の百合が咲いたように見えました。すると、小狐紺三郎が言いました。鹿の子も呼びましょうか。鹿の子は、そりゃ笛がうまいんですよ。四郎とカンコとは、手をたたいて喜びました。そこで三人は、一緒に叫びました。かたゆきかんこ、しみゆきしんこ、鹿の子は、嫁い欲しい、欲しい。すると向こうで、北風ピーピー風三郎、西風どうどうまた三郎。と、細い、いい声がしました。狐のこの紺三郎が、いかにも馬鹿にしたように、口を尖らして言いました。あれは鹿の子です。あいつは臆病ですから、とてもこっちへ来そうにありません。けれど、もう一遍叫んでみましょうか。そこで三人は、また叫びました。かたゆきかんこ、しみゆきしんこ、鹿の子は、嫁い欲しい、欲しい。すると、今度は、ずっと遠くで、風の音か笛の声か、または鹿の子の歌か、こんなように聞こえました。北風ピーピー、かんこかんこ。西風どうどう、どっこどっこ。狐はまた、ひげをひねって言いました。雪が柔らかになるといけませんから、もうお帰りなさい。今度月夜に雪が凍ったら、きっとおいでください。さっきの幻灯をやりますから。そこで四郎とかんことは、かたゆきかんこ、しみゆきしんこ。と歌いながら、銀の雪を渡って、お家へ帰りました。かたゆきかんこ、しみゆきしんこ。その2、狐小学校の幻灯会。青白い大きな十五夜のお月様が、 静かに日の神山から登りました。雪はチカチカ青く光り、そして今日も寒水石のように固く凍りました。四郎は、狐の紺三郎との約束を思い出して、妹の寒子にそっと言いました。今夜狐の厳冬会なんだね。行こうか。すると寒子は、行きましょう。行きましょう。狐コンコン狐の子、コンコン狐の紺三郎。と跳ね上がって、高く叫んでしまいました。すると、二番目の兄さんの次郎が、お前たちは、狐のとこへ遊びに行くのかい。僕も行きたいな。と言いました。次郎は、困ってしまって、肩をすくめて言いました。大兄さん。だって、狐の厳冬会は、11歳までですよ。入場券に書いてあるんだもの。次郎が言いました。どれ、ちょっとお見せ。ははあ、学校生徒の父兄にあらずして、12歳以上の来賓は入場をお断り申し候。狐なんて、なかなかうまくやってるね。僕はいけないんだね。仕方ないや。お前たち行くんなら、お餅を持って行っておやりよ。そら、この鏡餅がいいだろう。四郎と寒子は、そこで小さな雪靴を履いて、お餅を担いで外に出ました。兄弟の一郎、次郎、三郎は、戸口に並んで立って、行っておいで。大人の狐に会ったら、急いで目をつぶるんだよ。そら、僕ら、生やしてやろうか。片雪寒子、しみ雪新子、狐の子は、嫁い欲しい、欲しい。と叫びました。お月様は空に高く昇り、森は青白い煙に包まれています。二人は、もうその森の入り口に来ました。すると、胸にどんぐりの気性をつけた白い小さな狐の子が立っていて、言いました。こんばんは。おはようございます。入場券はお持ちですか？持っています。二人はそれを出しました。さあ、どうぞあちらへ。狐の子が、もっともらしく体を曲げて、目をパチパチしながら、林の奥を手で教えました。林の中には、月の光が青い棒を何本も斜めに投げ込んだように刺しておりました。その中の空き地に、二人は来ました。見ると、もう狐の学校生徒が、たくさん集まって、栗の皮をぶっつけ合ったり、相撲を取ったり、ことにおかしいのは、小さな小さなネズミぐらいの狐の子が、大きな子供の狐の肩車に乗って、お星様を取ろうとしているのです。みんなの前の木の枝に、白い一枚の敷布が下がっていました。不意に後ろで、こんばんは、よくおいででした。先日は失礼いたしました。という声がしますので、四郎と寒子とは、びっくりして振り向いてみると、紺三郎です。紺三郎なんか、まるで立派な縁起服を着て、水仙の花を胸につけて、真っ白なハンケチで、しきりに、その尖ったお口を拭いているのです。四郎は、ちょっとお辞儀をして言いました。この間は失敬。それから今晩はありがとう。このお餅を皆さんで上がってください。狐の学校生徒は、みんなこっちを見ています。紺三郎は、胸をいっぱいに張って、すまして餅を受け取りました。これはどうもお土産をいただいてすみません。どうかごゆるりとなすってください。もうすぐ厳冬も始まります。私はちょっと失礼いたします。紺三郎は、お餅を持って、向こうへ行きました。狐の学校生徒は、声を揃えて叫びました。片雪寒子、しみ雪新子、硬いお餅はかったら子、白いお餅はべったら子。幕の横に、寄贈、お餅たくさん、人の四郎氏、人の寒子氏と、大きな札が出ました。狐の生徒は、喜んで、手をパチパチ叩きました。その時、ピーと笛が鳴りました。紺三郎が、えへんえへんと、咳払いをしながら幕の横から出てきて、丁寧にお辞儀をしました。みんなはしんとなりました。今夜は美しい天気です。お月様は、まるで真珠のお皿です。お星様は、野原の梅雨がキラキラ固まったようです。さて、ただいまから、厳冬会をやります。皆さんは、 瞬きやくしゃみをしないで、目をまんまろに開いて見ていてください。それから、今夜は、大切な二人のお客様がありますから、どなたも静かにしないといけません。決して、そっちの方へ、栗の皮を投げたりしてはなりません。開会の辞です。みんな喜んで、パチパチ手を叩きました。そして、四郎が、かんこにそっと言いました。こんざぶろうさんはうまいんだね。笛がピーとなりました。お酒を飲むべからず、大きな字が幕に映りました。そして、それが消えて、写真が映りました。一人のお酒に酔った人間のおじいさんが、何か、おかしな丸いものをつかんでいる景色です。みんなは、足踏みをして歌いました。キックキックトントンキックキックトントン、しみゆきしんこ、かたゆきかんこ、野原のまんじゅうはポッポッポ。よってひょろひょろたえもんが、去年、38、食べた。キックキックキックキックトントントン。写真が消えました。四郎は、そっとかんこに言いました。あの歌はこんざぶろうさんのだよ。別に写真が写りました。一人のお酒に酔った若い者が、頬の木の葉でこしらえたお椀のようなものに顔を突っ込んで、何か食べています。こんざぶろうが、白い袴を履いて、向こうで見ている景色です。みんなは、足踏みをして歌いました。キックキックトントン、キックキック、トントン、しみゆきしんこ、かたゆきかんこ、野原のおそばはほっほっほ。よってひょろひょろ制作が、去年13杯食べた。キック、キック、キック、キック、トン、トン、トン。写真が消えて、ちょっと休みになりました。可愛らしい狐の女の子が、きびだんごを乗せたお皿を2つ持ってきました。四郎はすっかり弱ってしまいました。なぜってたった今、タエモンと製作との悪いものを知らないで食べたのを見ているのですから。それに狐の学校生徒が、みんなこっちを向いて、食うだろうか。ね。食うだろうか。なんて、ひそひそ話し合っているのです。かんこは、恥ずかしくて、お皿を手に持ったまま、真っ赤になってしまいました。すると四郎が、決心して言いました。ね。食べよう。お食べよう。僕は、こんざぶろうさんが、僕らを騙すなんて思わないよ。そして、二人は、きびだんごをみんな食べました。そのおいしいことは、ほっぺたも落ちそうです。狐の学校生徒は、もうあんまり喜んで、みんな踊り上がってしまいました。キックキックトントン、キックキックトントン。昼は、カンカン日の光。夜はツンツン月明かり。たとえ体を裂かれても、狐の生徒は嘘言うな。キック、キックトントン、キックキックトントン。昼は、カンカン日の光。夜はツンツン月明かり。たとえ凍えて倒れても、狐の生徒は盗まない。キックキックトントン、キックキックトントン。昼は、カンカン日の光。夜はツンツン月明かり。たとえ体がちぎれても、狐の生徒はそねまない。キックキックトントン、キックキックトントン。四郎もかんこも、あんまり嬉しくて、涙がこぼれました。笛がピーとなりました。罠を軽蔑すべからずと、大きな字が映り、それが消えて、絵が映りました。狐のこんべいが、罠に左足を取られた景色です。キツネコンコンキツネの子、去年キツネのコンベイが、左の足を罠に入れ、コンコンバタバタ、コンコンコン、と、みんなが歌いました。四郎が、そっとカンコに言いました。僕の作った歌だねい。絵が消えて、火を軽蔑すべからずという字が現れました。それも消えて、絵が映りました。キツネのコンスケが焼いたお魚を取ろうとして、尻尾に火がついたところです。狐の生徒が、皆叫びました。狐コンコン狐の子、去年狐のコンスケが、焼いた魚を取ろうとして、お尻に火がつき、キャンキャンキャン。笛がピーとなり、幕は明るくなって、コンザブローがまた出てきて言いました。皆さん、今晩の幻灯はこれでおしまいです。 今夜皆さんは深く心に留めなければならないことがあります。それは、狐のこしらえたものを賢い少しも酔わない人間のお子さんが食べてくだすったということです。そこで皆さんは、これからも大人になっても嘘をつかず、人をそげまず、私ども狐の今までの悪い評判をすっかりなくしてしまうだろうと思います。閉会の辞です。狐の生徒はみんな感動して両手を上げ、わーっと立ち上がりました。そしてキラキラ涙をこぼしたのです。紺三郎が二人の前に来て丁寧にお辞儀をして言いました。それではさようなら。今夜のご恩は決して忘れません。二人もお辞儀をして、うちの方へ帰りました。狐の生徒たちが、追いかけてきて、二人の懐や隠しに、どんぐりだの栗だの青光の石だのを入れて、空、あげますよ。空、取ってください。なんて言って、風のように逃げ帰っていきます。紺三郎は、笑って見ていました。二人は、森を出て、野原を行きました。その青白い雪の野原の真ん中で、三人の黒い影が向こうから来るのを見ました。それは迎えに来た兄さんたちでした。